おこしの命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは祝福があるようにと題しまして、北先生より説教をお伺いします。
その翌日と言われています。主イエスが過ぎ越祭の6日前にベタニアに行かれたことが、この十二章の最初のところに述べられているのです。そしてその翌日ということでありますから、過ぎ越祭の5日前ということになります。でこの過ぎ越祭の5日前というのはどういう日なのか、月曜日なのか日曜日なのかということによっていろいろ問題があるわけですけれども、そのことは私どもにとってはあまり重大な問題ではありません。学問上は重大な問題ではありますが、問題ではないのです。そこで行われていた、そこにあった出来事が私どもにとって重要であります。で、ベタニアにはラザロとマルタ、マリアがいます。で、十二章のところの最初はそのことがまずは述べられているわけです。主イエスは、まさにそのラザロ、マルタ、マリアの兄弟が住んでいますその町、その村に行かれた。そして、その兄弟たちの家でですね、食事をしたということが最初に示されているわけです。食事をするということは親しい交わりを持っておられるということに他なりません。ですから主イエスはマルタ、マリア、ラザロのと大変親しい交わりを持っていた。そしてその親しい交わりゆえに、そのベタニアでは必ずそこに寄られたというのであります。でここではですね、一つの象徴的な出来事が起こります。それはこのマリアがですね、非常に高価な、純粋で非常に高価なナルドの香油をですね、1リトラ持ってきて主の足元に塗り、自分の髪でその足を拭いたと言われているのです。でこのことについて文句を言った弟子があります。で文句を言うんですけれども、誰が文句を言ったかということも、ここの流れの中では今日は大事なことではありません。そうではなくて、この行為をイエス様がどのように受け止めてくださったかということが大事なのです。でそこではですね、文句を言った、これをですね、売って300デナリオンで売ってですね、貧しい人々に施したらばよかったのか、よかったではないか、施すことができるでしょう、そういうふうに善行ですることができるでしょうと言ったことに対して、主イエスは貧しい人々のことを心にかけていたからではないということを見据えてですね、いつも貧しい人々は常にある。でそうではなくて、私の葬りのためにこのことをしてくれたのだということを言っておられます。要するにこのエルサレム入城にする前にですね、そこで語られていることは、主イエスの葬りの準備がなされたということが言われているということです。エルサレムに入る際に、まさにマリアが香油を塗る、そしてそのことをイエス様はですね、ご自身の葬りのためにしてくれたこととして受け止めてくださったということは、これからエルサレムに行くときにイエス様はまさにその葬り、すなわち苦難と十字架へ向かってご自身が歩まれていくということをご存知であった、いやそのことを覚悟して、そのことを承知の上で実はこのエルサレムに入城しているということを示しているのです。ですからここのはですね、このヨハネによる福音書はそのことを関連させているんです。他の福音書はかなり離れていますから、それとつながっていません。でそういう意味ではですね、イエス様はご自身のまさに葬りの時、まさに十字架の死の時を見据えて、そのことをちゃんとご自分のものとしておられてエルサレムへ入城していく、苦難の時へと進んでいかれるということをここには語ってくれているのであります。で一つには死をまさにそこに引き受けて、 死の覚悟を持ってエルサレムに入られるということが一つなんですけれども、もう一つマタイによる福音書は特徴的なことをここでは記すんですね。で、積み重ねたことがこの十二章のところに言われるわけです。単に葬りだけを語るんではないんです。そうではなくて、このベタニア村でのですね、食事の後でですね、こういうふうにこのマルタ、マリアの家ではこういうふうに言うんですね。そこはですね、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。そのラザロの家に行ったってあえて言ってるわけです。要するに、この主はどういう方であるか。主はどういう方であるかって言ったときにですね、ここではラザロをよみがえらせた方だって言ってるんですね。まさに人をよみがえらされるその方が実はこれからエルサレムへ、まさにその苦難を担う方としてエルサレムに入られるんだと言っているんです。で、このヨハネによる福音書というのはですね、とても特徴的なんですね。単に十字架のですね、贖い、十字架の死の出来事を語るだけではなくて、まさにそれがですね、その十字架に死なれる、まさにこれから死に行くその方は単に死をもって終わるのではなくて、よみがえりの力を持つ、よみがえりを担うことのできる方としてエルサレムに入るということを言っているんです。で、このよみがえりの出来事は葬りの出来事よりもさらに強調しているのであります。それはこの8節のところ、9節のところでもですね、こういうふうに言うんですね。ユダヤ人たちが、ユダヤの 大群衆がやってきて、それはイエスだけを目当てにしてではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあったと書いてあるわけです。要するに、1節から8節までの、11節までのところにですね、私の葬りの時が来たと一方には言い、もう一方にはですね、ヨハネによる福音書はですね、強調することがある。それは、イエス様はラザロを復活させた方だ。そのことを二度言っているということであります。ですから、よりですよ、より、その十字架の死より以上に、実は復活の主、よみがえりの力のある方としての主ということを強調した上で、その上でこのヨハネによる福音書はまさにイエス様がこのエルサレムへと入場されている、エルサレムへと来られたのだということを言っているのです。で、翌日って言ってるんですから、前日とつながりを持ってですね、語っているわけですね。で、前日の出来事は私の葬りであり、ラザロをよみがえらせた方ということが前日の出来事ですから、そのこととつなげながらですね、ここでは語っていてくださるのだ、ヨハネによる福音書は語っているのだということであります。で、祭りに来ていた人々、大勢の人々で、杉越の祭りの前6日5日ですから、ここでいう祭りというのは杉越の祭りです。杉越の祭りはユダヤの最大の祭りと言っていい。そこには多くの人々が各地からエルサレムへとユダヤ人たちは集まってきているわけです。で、その集まってきている群衆の、当時のことですから、巡礼の旅でもありますから、巡礼の旅にですね、せわしく、この時間ちょっとだけ礼拝に出るというようなことはしません。我々ならですね、ちょっと合間に出れるかなって、こんな感じでですね、礼拝に行くんですか。そうではありません。そうではなくて、この日はそのために行くわけですから、前後含めて、実は、時間を取って巡礼の旅に行く、しかも最大の巡礼の旅ですから、そういう時に集まってくるわけです。だから大勢の人がそのまさにエルサレムに集まっているということになります。そしてエルサレムにイエス様が来られたということを聞いてですね、杉越の祭りのためにと集まっていた群衆がですね、これは大群衆、大勢の群衆と言ってますが、イエス様がエルサレムに来られたと聞いたので、夏ヤシの枝を持って迎えたというふうに言われているのです。 で、夏目ヤシの枝を持って迎えるっていう、振ってですね、迎える、あの持ってっていうのは振ってということです。振って迎える、感激したわけですが、これは他の福音書にはありません。このヨハネによる福音書だけですね。で、今日の日をこのエルサレム入場の日をですね、シュロの日っていうんですが、まさにここから由来しているわけです。シュロの葉を持って、夏目ヤシっていうのはシュロでもあるわけですが、シュロの葉を持ってですね、そして迎えるということがなされているわけです。で、あのシュロの葉といろんな枝と合わせて、そして振って迎えるんです。で、そういう意味ではこのシュロの手術にふさわしい聖書の箇所というのはここになるかもしれません。ヨハネによる福音書になると言っていいかもしれない。他のところではですね、振るんじゃないんですね。他の福音書を開くと分かりますように、自分たちの上着や枝を敷いて、そしてその上をイエス様が路馬に乗って歩くという姿であって、こうやって振るという姿ではないんですね。ですから、そういうことから言うと、このヨハネによる福音書が、シュロの葉をかざしてというところがですね、まあ、まさにシュロの手術という、そこを日にふさわしいということになろうと思います。で、ここでもですね、実はあることが強調されるんです。で、それはですね、この大勢の群衆がなぜシュロの葉をかざしてですね、お迎えをしたか。この福音書はなんとですね、とてもヨハネによる福音書っていうのは説明的ですから、いちいち説明してくれてるんですね。なぜそんなことをしたかということが説明されるんです。それが実は17節18節ですね。17節18節読みますとこうなります。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせた時、一緒にいた群衆はその証しをしていた。要するにイエス様はですね、あの方こそがラザロを墓からよみがえらせた方だとみんなが証ししてたって言うんですよ。一緒にしてたんですよね。で、そのことを聞いた群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからであるって言ってるんです。要するにその証を聞いていた群衆が迎えたって言ってるんですね。ですからとても説明的です。なぜイエス様をエルサレムのですね、過越しの時の祭りに、ために今日来られたイエス様をですね、みんなが迎えたか。それはイエス様がラザロを死者からよみがえらせてくださった、そのことを聞いていたので、そのよみがえりの命のある方としてみんな喜び迎えてお迎えしたって言っているんです。で、とてもとても他の福音書とはですね、3つの福音書とは印象が違います。要するにエルサレム入場といった時にですね、この福音書だけはですね、よみがえりのイエス、よみがえりの力のある方としてのイエスを、主イエスをですね、何度もそこで繰り返しそこで語っているということです。他の福音書はどういうことか。他の福音書はですね、例えばマルコによる福音書ですとですね、エロイエロイラマサバクタニと言います。何故私をお見捨てになったのですか。で、その福音書が語る、強調することはどういうことかっていうと、よみがえりの力を持つイエスということを強調するのではありません。神に見捨てられ絶望の淵に立っておられる救い主を強調するんです。このことも重要です。マルコによる福音書やマタイによる福音書は、十字架のイエス、見つけられた、裁きの死を死なれたイエスの強調をするんです。そのことによって、罪なき方の裁きによってですね、まさに、すべてのものの罪が贖われ、贖いとしての主の十字架を強調するのが、そして絶望にあるものの救いを語るのが、実はマルコによる福音書であり、マタイによる福音書なのです。しかし、このヨハネによる福音書は、その葬り、確かに私の葬りのためだと言って、自分の死がそこに来ていることを知っておられます。そして死へと向かっておられるのですが、その死なれるそのイエスこそが、よみがえりの力のある方、 読み替えるを担う方であるということを強調するんです。ここにヨハネによる福音書の実は強調点がある、特色があるというふうに言ってよいのであります。で、このことをもっと分かりやすく言いますとですね、どういうことになるかというと、ヨハネによる福音書はイエス様の死をですね、死よりも復活を強調しているんですから、死をですね、一つの通過点としているということなんです。イエス様の十字架こそ救いだということを言うのではなくて、そこに強調点を置くのではなくて、強調点というのはその贖いとしての、罪の許しとしての救いということに強調点を置くのではなくて、死を通過して、死のを通過して、よみがえりとしての救いを強調する。それが実はヨハネによる福音書の特色なのだということを私どもはここで知らなければなりません。主イエスキリストとしてご自身が死者の中からよみがえられる方であるということの意味を含めて、このエルサレム入場が語られている、それがヨハネによる福音書が語ってくれていることだということであります。主イエス・キリストは十字架の死をもって終わる方ではない。終わったのではない。十字架の死をもって終わったのではなくて、まさに死してよみがえり、死もまた通過点に過ぎず、よみがえり天に昇られる方なのだということをここに示してくれているの。でこのことは私どもにとって重要な出来事です。何が重要か。主を信ずる者がどうであるかということを示すからです。主イエス・キリストを信ずる者、その者をまた主に結ばれている者として、死が終わりではない。死を通り過ぎて、死が通過点に過ぎず、キリストを信ずる者にとって死は通過点に過ぎず、キリストを信ずる者はまさに死して蘇る。そして常しえの命に至るということをこの福音書は強調してくれているのです。とても幸いなことです。私どもは死なないわけにはいきません。死なない方がいいなと思っているかもしれませんが、ある年代になるとですね、生きているのも大変だなと思うわけです。生きているのも大変だなと思った時にですね、まあ死んだ方がたくさんお友達は向こうにいますから、で死んだ方が まさに楽しいかなと思うようなことが、要するに一人で生きることの孤独さということがどんどん押し寄せてきますから、そういう意味ではですね、死なないわけにはいかない。死ぬ方がつらいけれども、まあ死んだ方が楽かなとも思うように、まあ死抜きにしてはもう考えられなくなるわけ。ある時からね、まあ若い人たちが、中学生や高校生が死なんか考えるようもうないと思いますけれども、考えざるを得ない。でもし死で終わるとしたら、その人生は虚しいものです。しかしヨハネによる福音書は死は通過点だと示した。私どもにはよみがえりがある、主のよみがえりが信ずる者にはあるということを示している。だからイエス様ご自身がまさに死を通過点としてよみがえられるんだ。その主を信ずる者もまた主と共によみがえる者として、実は私どもはその死で終わらないのだ、天に結ばれ天に生きるのだということを強調してくれているのです。それが苦難のこの時にも、苦難の始まる時にもすでにヨハネによる福音書が強調してくれていることなの。ですから他の福音書にはない、エルサレム入場の場面でもなおかつここにですね、ラザロを復活されたということが言われているのですし、そのラザロの復活を聞いている人々が喜び迎えたということをあえて強調しているということであります。とても重要なことなのです。 ですから私どももまた覚えてよい。何を覚えてよいかというと、私どもも死をもって終わらない、死ぬんですけれども死をもって終わらない、そうではなくてまさに天に 住まいすることを許されている、よみがえりの命に住まいすることを許されているということを覚えてよいかと思います。でエルサレムに入られて、群衆は叫び声を上げます。ホサナっていうんです。そして主の名によって来られた方に祝福があるようにイスラエルの王にと主イエスを賛美いたします。でホサナという言葉でありますが、これは何を意味しているかと言いますと、ホサナというのはもともとアラム語から来るわけですが、それがギリシャ語に音を移して音写されてですね、ホサナというふうに言われています。でホサナという賛美は、ギリシャ語に音写され、こういう形で用いられることによってですね、挨拶の言葉となりました。ごきげんようとか栄光があるように、栄光あれという言葉にとして用いられるわけですね。ですからここでは栄光あれというふうに訳していいと思います。しかしもともとこのホサナという言葉はですね、何を意味するかっていうと、救いたまえという言葉なんです。主よ救いたまえ、これは詩編の115編だったけど、18編だったけど、25節のところに出てくる言葉ですが、主よ救いたまえ、主よ主よホサナというふうに言います。要するにそういう言葉なのです。で私はですね、この救いたまえという言葉の意味はとても面白い、大切だと思っております。主のご受難、それは十字架の主をもって終わる頂点に達するのではない、復活へと続く道であり、よみがえりの命の道としてヨハネは語ります。よみがえりの主イエスを喜び迎える、それがこのホサナという言葉に言い表されている賛美であります。そうであれば、このホサナという時に救いたまえという言葉がですね、まさにこのよみがえりの命とつながる言葉であることを覚えなければなりません。でこれもですね、ヨハネによる福音書の特色なんですけれども、ヨハネによる福音書はですね、救いということをどういうふうに語っているかということです。3章の16節、皆さんがよく知っている言葉があります。3章の16節17節でですね、神は一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子をお使わしになったのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると述べられています。御子の派遣は世の救いだというわけです。で、救いとは何か。救いとは、その派遣された御子イエス・キリストを信ずる者が永遠の命に至ることだと16節に言っているわけです。ということは、救いとは、ヨハネによる福音書にとってはですね、はっきりしているんです。永遠の命を得ることなんです。他の福音書はそこに強調点を置きません。その他の福音書はそうではないという意味ではないんですよ。強調点が違うという意味ですよ。他の福音書が強調しているから、罪の贖いなんです。罪の贖いとしての救いです。罪が終わるんです。ところがヨハネによる福音書の強調しているのは、救いというのを強調しているのは、永遠の命を得ることなんです。で、そうしますと、ここでですね、救いたまえ、しかもよみがえりの命のある方としてエルサレムに帰る、これはつながってくると言っていいと思います。まさに救いたまえと褒めたたえるんです。そのことによって、まさに永遠の命の到来を告げている。そしてその主イエスキリストを私どもが信ずるときに、永遠の命に預かることを許されているのであります。これはとても象徴的であります。他の福音書とは違って、救いがまさに罪の許しのを強調するものとしてではなく、永遠の命を表すものとして救いが語られている、そのことをですね、改めてここで覚えてよいのであります。で、この永遠の命ということは、もちろんイエス様はここでですね、ラザロのよみがえらされた方、よみがえりの命なる方であることが示されております。で、それはどういうことかというと、よみがえるということは死よりよみがえりですから、 死からのよみがえりの命というのは死を超えた命、もはや死の支配を受けない命です。ですから死の支配を受けないわけですから、死ぬことのない永遠の命がよみがえりの命なんです。主イエスキリストはよみがえりをなれることで、もはや死をの支配を受けない命を私どもに与えてくださっています。もはや死の力は無力のだった、そういう永遠の命を私どもに与えてくださっているのです。私どもは死にます。しかし死は私どもを支配しない。死の力はもはや無効になっている。なぜなら主イエスキリストのよみがえりによって私どもは死の支配からまさに解き放たれ、そして死に勝利することができているのです。主イエスは死に勝利された方として救い主、そして死に勝利された方として永遠の命を私どもに与えてくださる方、それがここに言い表されていることなのだということを覚えてよいのであります。私どもは幸いなことに主イエス・キリストのよみがえりの命に預かることを許されているのです。主イエス・キリストを信じた、それがゆえに私どもは、私どもに何の功績もない、私どもにそのことに預かれるだけのですね、何らかのですね誇れる点があるわけではない、何もないんですけれど、いやマイナスでしかないんですけれども、それでもですねまさにイエス様の信ずることによって私どもは死を超えたよみがえりの命に預かるものとされている、そのことを覚えてよいかと思います。主の名によってこだれる方にホサナと言っています。神の子なる神として私どものところに主イエスはおいでくださったのです。私どもは神を見ることはできません。しかしなんと幸いなことに、私どもは神の子なる神が私どものところに置いてくださることによって、主を知る、主イエスキリストを知る、主イエスキリストを知ることによって神を知ることを許されているということであります。私どもが実は神を自らの力や能力で見ることはできません。それほどまでに神と私どもの間には一線がある、断絶が深いのです。その断絶を超えたのは主が私どものところにおいでくださったからであります。そのことによって私どもは本来神を知り得ないのに神を知ることができるようになった。本来神を知らないのに神を知ることで救いを見出すことができるようになったのです。この世は神を知りません。だからこの世に救いはないのです。神なきところに救いはないからです。この世は神を知らない。しかし私どもは幸いにしてイエス・キリストを知ることによって神を知る。そして神が私どもの救いであることを、永遠の命をくださる方であることを私どもは知っているのです。だからこそ教会はこのようにまさに主イエスキリストをあなたのところにおいでくださっていますよということを語り、そして主イエスキリストを語ることを証しすることによって、この世が神を知る、救いを知るに至るように私どもはその使命を負っているということを忘れてはなりません。教会は主イエスキリストを証しし、主イエスキリストをまさにそこで人々の前にそこに明らかにする、それが教会であるということを覚えてよいかと思います。主の到来を告げる者、そこに主ご自身が望んでくださる、そのことを覚えたいと思います。イスラエルの王にと言います。イスラエルの王、それはまさに真実な王であります。真実な王がおいでになった、そのことをここでは言っているわけです。イスラエルの王の到来を告げるのは告げた旧約聖書が はイスラエルの王の到来を告げておりました。すなわちメシアの到来を告げたのです。そしてそのメシアなるイスラエルの王の到来がここにあるということを言っている。それは主イエスこそが旧約に約束されていた、旧約聖書で、まあ当時は旧約聖書ではなくて聖書に約束されていたというべきなんですが、聖書に約束されていた救い主なのだということをこの賛美は言い表しているのです。主イエスこそイスラエルの王、メシアなる方、まさに聖書が言い表していたそのメシアであるということをもって、そこに祝福をしているということであります。主はメシアとしてエルサレム、神の都をエルサレムにおいでくださいました。シオンの娘よ、シオンというのはエルサレムのことを言います。娘というのはエルサレムの民であります。恐れるな、見よお前の王がおいでになる。なぜ恐れるなというかということです。神なき者にとって神の到来は恐れです。なぜなら神から遠く離れている者にとって神がおいでくださるということは裁きだからです。ですから本来は伝統的な考え方では神の到来というのは裁きだったんです。それに対して恐れるなとおっしゃっている。で、それは裁きであると同時に救いなるキリストの到来がそこに語られるからです。裁きではない、あなた方の救いなる主イエスキリストの到来だから恐れる必要はないのだ、こういうふうにおっしゃってくださっているわけです。なぜか、その王こそ、王の姿こそロバに乗ってくるからであります。これはゼカリア書の9章の9節の言葉からの引用です。ここでもまさに旧約の言葉、聖書の言葉の成就としてイエス様が到来していることを告げています。王は本来ロバに乗ってやってくるものではありません。王が乗ってくるのは馬です。馬というのは戦いのためです。軍馬です。要するにこの世の王の象徴は戦いにあります。戦いにある、だからこそ軍馬なんです、ね。まあ、大体この世の為政者は戦いが好きですね。今ロシアを見ても日本を見ても戦う姿勢がいっぱいですけど、まあ戦って 何の得になるのか分かりませんが、あの戦いがそのこの世の指導者たちの姿のようです。だいぶ時代が変わりました。ガンジーや何かというふうにですね、そういう宗教性を帯びたそういう指導者は失われ、まさにですね、実利を、利益を求めるそういう指導者が立つようになる。そこでは搾取をどうしてもいたさなければなりませんから、格差を生まなければなりませんから、必ず戦いということがその背景ベースになる、言わざるを得ません。で、イエス様というとロバの子に乗ってやってくるというのです。ロバというのは何でしょうか。ロバは軍馬ではありません。戦車を引くものではない。ロバは重荷を担うもの、たくさんの荷物を担うんです。そして、ギーギーと言いながらでしょうか、喘ぎながら運んでくれるわけです。あるいはですね、ロバはというと、もう一つはですね、あれです、あの渦を引くためのに、その同じところをぐるぐるっと回るんですね、大きな渦を。とこれもですね、あのそれも忍重深く同じところを大体回されること自体が人間にとっては拷問ですけれども、それをずっと担って回すんです。重荷を担い、そしてその重荷を担うことによってですね、他者に仕えていく、それがロバの姿であります。まあロバの子に乗ってっていうのはまたヨタヨタした感じですけれども、これは弱さの象徴でもあります。とても象徴的なのです。主イエスは重荷を担う方であるということです。他者に重荷を与えるのではない、重荷を担う方としてメシア、救い主だということです。そして まさにその重荷を担い、まさしく他者のために尽くすものとしての平和、主です。それは平和の象徴としてこのロバの子ということが言われているということであります。まあ平和というよりもこのイエス様の場合は柔和、弱さを担うものとしての主イエスと言った方が私はいいと思います。人の弱さを、人の苦しみを担うのです。そしてその弱き者の救いのためにその重荷を負ってくださるのです。そういう方として主イエスは群馬ではなくロバに乗ってということが言われているということを覚えてよいかと思います。主イエスの十字架はまさに平和としての十字架です。主イエスの柔和さはまさに人の裁きを負うものとしての十字架であります。罪の贖いとしての十字架の死をこのロバの子ということは語ってくれています。そのことによって神との平和を実現してくださったのです。人は神との交わりに生かされていることを知る喜びゆえにもはや戦うことを望まないことになるのです。本当の平和は神との間の平安が与えられてこそあるということを覚えていいかと思います。人に神にある平安、神にあって満たされるということがなければ本当の意味での平和はないのです。その人が本当の意味で満たされているならば人と争うことはないでしょう。神にあって満たされているならば他のもとを持って満たす必要はない。それはまさに争う必要はなくなるのです。そういう意味で神にある平安を得ているものこそが平和の担い手、そのことこそ、そのものこそが戦いを好まない、戦う必要がない、そこに平和があるのだということを覚えていいかと思います。主にある平和が中以外で人は争うのです。主にある平和を失っているがゆえに人は自らの手で満たそうとするのです。それは他者とのまさに争いとならざるを得ない、そのことを改めて覚えてよいかと思います。弟子たちはそのことは最初分からなかったと言います。主が栄光を受けになられた時にイエスがここに書かれていることが分かるようになったと言われています。そうなのです。このエルサレムの入場の時に弟子たちはまだ理解をしておりませんでした。主が栄光を表されて、それは復活し彼らに臨んでくださる時に分かったのです。私どもは幸いです。すでに主は復活し私どもの救いとしてもうすでに望んでいてくださることを知っているからです。聞いているからです。そういう意味で教会はまさに弟子たちがよみがえりのキリストによって知ったことを今私どもはこうして御言葉を聞くことによって知る恵みを得ている、そのことを感謝を持って覚えたいものであります。でこの主のよみがえりのとしての命の平安がそこに述べられる。そこに対してファリサイ派の人々の言葉は印象的です。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男についていったではないかと言っています。主にあって本当に満たされている者にとって、この世の一切のことはそれを阻止できない。無駄だということを覚えてよいかと思います。主イエスこそ真の王、平和の君であります。そして救い主、永遠の命を私ともに与えてくださること方であります。今私どもは知ってよいのであります。主イエスキリストを信ずる者として永遠の命をいただいているということを、そして私どもは 地上の命をいずれかは終えますけれども、地上での交わりを終えなければなりませんけれども、しかし主を信ずる者として、私どもは永遠の命をいただいているし、決して失われることのない神との交わりを与えられているということを覚えたいと思います。それゆえに私どもは、ともともに神との交わりを与えられているものとして、地上での交わりを終えたとしても、神にある常しえの交わりのうちに、ともどもにあるということを覚えたいと思います。地上での交わりは、地上のそういう形での交わりを終わったとしても、その交わりで終わるのではない。天上に通ずる、もっと揺るぎない、もっと普遍的な、常しえの交わりを私どもは与えられているということを改めて覚えたいと思います。それが永遠の命をいただいているということの恵みであります。祈ります。天の父なる神、私どもは地上でそれぞれに交わりをするものであります。しかし地上の交わりはいずれは終わりを告げる。しかし、なんと騒がなことでしょう。私どもの地上との交わりはたとえ終わったとして、しかし主にある交わりは終わりがない。その交わりは常しえなのだということを示されています。感謝であります。あなたが私どもに永遠の命をくださっている、それは主にある常しえの交わりをくださっているということに他なりませんでした。どうか私どもが主にあって、まさにあなたの家族としての、主の民としての豊かな交わりを与えられていることを覚え、あなたの恵みのうちにそれぞれが生かされて歩みゆくものとさせてくださいますように。こうして私どもがそれぞれにあなたにある尽きることのない交わりをいただいていることを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではご起立いただきまして、賛美歌2編の238番を賛美いたします。